おはようございます。1103人さんです。いやー、ほんまにね、満足、大満足でした。ということで、今日も話させていただいております。1103と書きまして、人さんと言います。よろしくお願いします。春夏秋冬、いろんな季節がある中で、食欲の秋というと何でしょう。皆さん何を想像されるでしょうか。なんかね、栗とかね、そうですね、あと何があるやろ。栗しか今なんか出てきませんけれどもそんな中、秋に続いて冬もね、美味しいものがたくさんあったりしますよね。冬の味覚といえば、僕の中では海の幸、このポッドキャストの中でもお話したことあると思うんですけれども、毎年、まあほぼ毎年なんですが、福井県のね、敦賀市っていうところにカニを買いに行きます。そして、その場でなんか海鮮丼的なものをね、食べて帰るわけなんですけれども、カニに続いて美味しいもの、僕の大好きなものといえば魚介で牡蠣なんですよ。牡蠣ってカニもそうなんだろうと思うんですけれども、美味しい時期が限られてたりとか、あと、食べられる時期っていうのもね、ある程度限られてたりしますよね。今の時期って本当にこの牡蠣がめちゃくちゃ美味しい時期なんだと思うんですよ。場所は明かしませんが、京都市内にですね、牡蠣フライ定食めちゃくちゃたくさん出てくる、しかもめちゃくちゃ美味しい牡蠣フライ屋さんがあるんです。いや、牡蠣フライ屋さんではなくてね、定食屋さんの中の一つのメニューが牡蠣フライなんですけれども、そこにね、よく行ってました。ここ最近ちょっと行けてないんで、また行きたいなと思ってるところにですよ、牡蠣が送られてきました。今回ね、牡蠣が送られてきましたなんて言ってますけれども、勝手にね、何も知らんとの間にポンと牡蠣が届いたわけではなくてですね、知ってる方でね、僕の知ってる人で、ゼロヤマトさんっていう方がいらっしゃいます。いつもね、 AUGM 大阪で仲良くさせてもらったり、その後の飲み会で一緒にどんちゃん騒ぎさせてもらったりとか、あとはね、はたまた横浜に行けば横浜でお会いして、一緒にアドビマックスをね、楽しんだりした仲なんですけれども、なんかね、牡蠣送りますって言うて送ってきてくれはったんですよ。で、最初ちょっとびっくりしてね、いやいや、そんななんか申し訳ないしっていう感じやったんですけれども、まあ、そうみたいな感じで結局ね、いただきました。で、今回いただいた牡蠣なんですけれども、ちゃんとね、殻付きの状態の牡蠣と、あとむき身になっている牡蠣と、セットにしてね、ちゃんとね、殻むく、なんていうんですか、工具とは言わないですよね、皮むく、皮じゃない、殻むく、皮って牡蠣の皮ってなんやろ、ちょっと想像するに頭出てきませんけれども、牡蠣のね、話もとい、殻ですよ、殻をカポッとね、開けるためのなんか工具的なものも一緒にセットになっている、それはなんて言うんでしょう、うわ、こんなええの、もうてええのみたいなものをね、いただくことができました。でね、まずはとにかく殻付きのもの、ちゃんと生きてるやつでね、送ってきていただいたんですけれども、その殻付きのやつを食べないとっていうことで、どうやって食べるのがいいのかなと、数年前に牡蠣ではなくてサザエをね、ゴロゴロ買ってきたことがありました。で、それはね、今ほど寒くない時期やったので、外で七輪でね、炭を起こして焼いたんですけれども、まあそれはそれで美味しかったんですが、とにかくね、都会ではない田舎ですが、にしてもだいぶ住宅も増えてきた中で、炭を起こして七輪でね、外で焼くと非常にこう迷惑やなというのもあったので、ああでもせっかく美味しい牡蠣ね、もらったんやから、どうやって食べるのがいいのかなと思いきや、そのパッケージの中には美味しい食べ方がね、ちゃんと入ってました。で、その方法に習って 部屋の中でね、ちゃんとキッチンでその殻付きの牡蠣を調理というか食べられる状態にすることができました。いらない鍋にね、牡蠣を並べて、でアルミホイルで蓋をして、でそのまま強火で15分、もうこれやったら僕にもできるんですよね。でそれでやりました。もちろん牡蠣はね、本当に取れたてほやほやのやつやったので、何点でしょう、海藻がついてたりとかね、なんかそういう風な感じだったので、まずは殻をしっかり洗ってあげてから蒸し焼きになるんでしょうかにしました。で出来上がったものをですね、その先ほど言ってました工具ではなくてヘラのようなものでパカッと口を開けて、もちろんね、何匹かもうバーンと開いてたものもあったんですけれども、牡蠣ってサザエとかシジミとかみたいに形がね、なんかまん丸くて、こっからこうつながってるっていうか、ここが閉じてるところやなっていうのが分かりにくいんですね、牡蠣はね。なんかいびつな形してますから、なのでなかなか開けるのも難しいんですが、そのヘラがあればまあ簡単にポコッと開けることができました。で蓋を開けまして、蓋というかね、その牡蠣をパカッとしまして、でそこにもうね、調味料なんていらないけれども、あえて調味料を選ぶとするならば、皆さん何をお選びでしょうか。僕は醤油をちょろりんと垂らして、そのままペロリッと食べたわけなんですけども、これが美味しい。すごくもう海の香りがすごくして、牡蠣もねすごく大粒になってて美味しくて、もうプルンプルンでした。うん、もう目をつぶって食べてたら、何でしょう、浜辺で牡蠣を焼いて食べてるような、海の音まで聞こえてくるようなちょっと大げさですけれども、それぐらいね美味しかったです。でまあそんなこんなでね、美味しいものっていうのはあっという間に一瞬にしてなくなっていくわけなんですけれども、まあ1日目はそれで牡蠣を殻付きのねものを堪能してですよ。で翌日はむき身になっている牡蠣、これをまたどうやって食べようかなと思ってたんですけれども、おすすめの食べ方としてね、牡蠣ご飯が美味しいですよって教えてもらったんですよ。それもええなと思ってね。うん、で半分牡蠣ご飯にして、半分牡蠣フライ、僕の大好きな牡蠣フライにさせてもらいました。こちらの方も本当に美味しくて、もうね、グルメレポーターでも何でもないんで、美味しいしか言えないのですけれども、とにかくその身がしっかりプルンプルンで、かつ海の匂い香りもしっかりして、新鮮さもちゃんと伝わってくる、そんな牡蠣のご飯と牡蠣フライをいただくことができました。もうね、2日に分けて食べて、もうこんだけ牡蠣食うて、もうほんまちょっともういらんわって言いたいんじゃなくて、もうちょっと欲しいなみたいなまあそれは冗談ですけれども、まあそんなこんなの今回の牡蠣なんですけれども、送っていただいた元お店、水産センターじゃないですね、がありましてね、そちらがですね、三重県は鳥羽にある浦口水産さんっていうところの、牡蠣を食べさせてもらいました。ほんま美味しかったです。浦口水産さんはね、僕が教えてもらった情報によりますと、本州で南の方の養殖場らしいんですね。でそこで育てた牡蠣らしいんですけれども、広島のね牡蠣とかは3年で一人前になるらしいです。でもこの浦口水産さんのこの鳥羽の牡蠣は1年で立派な大きなものになって、1年牡蠣っていうらしいんですけれども、それを今回送っていただけたようです。この浦口水産さんのウェブページもあるようなんで、またこのエントリーのところにリンクを貼っておきますけれども、なんかねほんまに美味しかったんで、またリピーターになりそうな、そんな勢いやったりするんですけれども、でもまずはですね、イベントがあるようなんで、そちらの方をちょっとお知らせしたいと思います。 来たる3月4日伊賀のね、若恵比寿酒造さんっていう、これは酒蔵さんなんでしょうか、酒造屋さん、お酒作ってはるところみたいなんですけれども、そこでイベントが開催されるようです。で、そのイベントの中でこの柿をですね、パック詰め放題のイベントがあるようです。なんと1,000円すごい、1000円で詰め放題であの柿をゲットできるんならば、もうほんまにこれいかなそうみたいな感じだと思うんですけれども、3月4日伊賀の若恵比寿酒造さんで、イベント開催されますところで、この柿の詰め放題があるようです。喋ってたらなんかまたお腹グーってなってきましたけれども、ねえ、柿美味しかった。でもほんまになんかね、今回そういう風にいただいて食べて、ああ言わなあかんとかこう言わなあかんとか、なんかそういうことを度外視で、単純に美味しかったです。美味しかったんで、これ本当に毎年ちょっとまた裏口水産のウェブ上でちょっとまた注文できたりするならばしてみようかななんていうふうに思ったりしました。裏口水産さん、ゼロヤマトさん、本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。